お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組、スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからマルコの福音書の学びを続けてお送りしております。今回のテーマはパリサイ人への公然の非難、スロ・フェニキア人の悪霊に疲れた娘、デカポリスの耳が聞こえず口の聞けない人。今日の聖書の箇所はマルコの福音書7章1節から37節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
マルコの福音書7章に入りますが、この章はマルコのテーマを実践する章です。マルコのテーマとは、主イエスが神様の御心を行う神様のしもべであることを示すことです。主は行動の人であり、人を救うことがおできになるお方なのです。旧約聖書が閉じ、新約聖書が始まるまでの間の期間に、たくさんの変化が起こりました。この時期は、イスラエル民族の歴史の中で最もたくさんのことが起こった時期の一つです。イスラエルの捕囚の間、そして彼らがイスラエルの地に戻った後の旧約聖書と新約聖書の間の時期に、旧約聖書には出てこなかった新しいグループや政党ができました。パリサイ人、サドカイ人、律法学者、そしてヘロデ党です。律法学者の始まりは良かったのです。明らかに、エズラは律法学者であり、彼がこのグループの創設者です。彼らはプロの律法解説者でした。ところが、新約の時代までには彼らはへりくつ屋になっており、彼らは律法の精神よりも、律法の一字一句にこだわるようになっていました。これは今日私たちが直面する大きな問題の一つだと思います。この国の法律の解釈に、このへりくつと、また法律の中に一度も意図されてはいない哲学的な解釈とが取り入れられているのです。私はある東海岸の法律学校にそれが起因していると信じています。その結果、私たちの法律上の体制と政治体制がめちゃくちゃなのです。同じことが主の時代の宗教に起こりましたと、マギー博士は述べています。またパリサイ人の始まりも最初は良かったのです。彼らが起こったのは、すべての外国からの影響に立ち向かってユダヤ人的な生活習慣を守るためでした。彼らは厳格な律法主義者で、旧約聖書を信じ、政治的には民族主義者でした。彼らは神の国をこの地上に実現することを望んでいました。一方、サドカイ人は裕福で、社交界に関心のある人たちでした。彼らには、霊的な深みは何もありませんでした。彼らは、言い伝えをひっくり返したいと望んでいました。彼らは、超自然を否定し、超自然と旧約聖書と受け入れているパリサイ人に敵対していました。彼らの主義主張は、ギリシャの快楽主義ととても似ていました。そしてヘロデ党の人々は、イエス様の時代の政治的ご都合主義として起こった政党でした。彼らは、ヘロデ一族を王座に保つことだけに尽力していました。このような背景は、これから起こる出来事を理解するのに役立ちます。マルコ七章の一節。さて、パリサイ人たちと幾人かの律法学者が、エルサレムから来ていて、イエスの周りに集まった。主があれほどの影響を与えられたので、これらの人々がわざわざエルサレムから出て、 主がミニストリーをしておられたガリラヤにやってきたのです。また彼らはヨルダン川を渡って銃の町のある地域、デカポリス地域にもやってきます。二節から四節。イエスの弟子のうちに、汚れた手で、すなわち洗わない手でパンを食べている者があるのを見て、パリサイ人をはじめユダヤ人は皆、昔の人たちの言い伝えを固く守って、手をよく洗わないでは食事をせず、また市場から帰った時には、体を清めてからでないと食事をしない。まだこの他にも、杯、水差し、銅器を洗うなど、固く守るように伝えられたしきたりがたくさんある。今、律法学者とパリサイ人たちもやってきて、主の周りに集まっています。さて、ここで、主イエスと主の弟子たちと、パリサイ人たちと彼らの弟子たちの間に衝突が起きました。一つのグループは、主を愛する主の友と主の弟子たちのグループです。第二のグループには、主を殺そうとしている主の敵が含まれています。いつでもこうでした。二つのグループがあるのです。主を信頼する人々と、主を否定する人々です。どうでしょうか？あなたはどちらのグループに属していらっしゃるでしょうか？これはとても重要なことです。あなたがどこかの教会のメンバーかどうかとか、何かの儀式を通ったとかは問題ではありません。それよりも、イエス・キリストとあなたの関係がどんなものか、これがすべてに勝って重要なことなのです。さて、この人々は明らかにエルサレムからの特別代表団でした。彼らはイエス様の様子を探るためにガリラヤに送られたのです。彼らは主イエスを罠にかけるための頭の切れる敵たちでした。しかし主がご自分を防御された方法は、主が神様ご自身であられることのもう一つの証拠だと思います。ヨハネ7章46節で、あの人が話すように話した人は、未だかつてありませんと主の敵たちは証言しています。さて、彼らの言い伝えとは何だったのでしょうか。彼らは、弟子たちが単にマナー違反をしているからというので非難していたのではありません。彼らの旧約聖書の解釈である言い伝えを、主が弟子たちに守らせていなかったことを批判しているのです。マルコは、ローマ人のためにこの洗い清めの儀式の習慣は、イスラエル人に独特なものであると説明しています。神様はイスラエルに清めについて随分たくさんの情報を与えられました。旧約聖書のレビ記には清めについて多くの指示が書かれています。神様は彼らに、罪人は聖なる神様との交わりを楽しむことができるようになる前に清められなければならないという偉大なレッスンを教えられたので、これがとても大切だったのです。でもパリサイ人たちは、モーセの律法の解釈であるとされる言い伝えを立て上げ、時が経って、これらの言い伝えが律法の解釈となり、最後には律法の本来の意図からかけ離れてしまいました。この箇所で、この言い伝えのいくつかが詳細に書かれています。彼らは、杯や水差し、銅器やテーブルを儀式的に洗いました。これらのことはみんな面倒なことで人に見せるパフォーマンスでした。洗うことの意味に使われている言葉はバプテスマです。彼らは杯や水差しや宗教的な道具やテーブルにまでバプテスマを授けたのです。そして宗教的儀式を行うのにあまりにも熱心になると全体の目的を忘れてしまうのです。全体の目的は神様との交わりを立て上げる前に、人は神様の前に正しくされなければならないということなのです。五節。パリサイ人と律法学者たちはイエスに尋ねた。なぜあなたの弟子たちは、 昔の人たちの言い伝えに従って歩まないで、汚れた手でパンを食べるのですか？彼らが弟子たちに反対して出したこの非難は、本当は主に対する非難でした。さて、主が彼らにどのように対応されるかを見てみましょう。6節。イエスは彼らに言われた。イザヤはあなた方偽善者について予言をしてこう書いているが、まさにその通りです。この民は口先で私を敬うが、その心は私から遠く離れている。偽善者というのは、その当時舞台俳優に使われた言葉で、役柄を演じた人のことです。彼らは何の現実も経験しないで、ただ宗教的な儀式をやっていました。今日も、教会の儀式だけを行っている人々がたくさんいます。もし純粋ならば、そこに心がこもっていなければなりません。ローマ人への手紙9章9節から10節には次のように書かれています。なぜなら、もしあなたの口でイエスを主と告白し、あなたの心で神はイエスを死者の中からよみがえらせてくださったと信じるなら、あなたは救われるからです。人は心に信じて義と認められ、口で告白して救われるのです。今日人々は教義や、教会の告白や、公の礼拝、礼服や性別にさえも関わっています。これらすべてが言い伝えとなってしまって、直接的で個人的な主イエス・キリストとのつながりではなくなってしまう傾向があるのです。七節。彼らが私を拝んでも無駄なことである。人間の教えを教えとして教えるだけだから。人間の規則が神様の言葉にとって変わるとき、礼拝は空虚なものになります。八節から九節。あなた方は神の戒めを捨てて、人間の言い伝えを固く守っている。また言われた。あなた方は自分たちの言い伝えを守るために、よくも神の戒めをないがしろにしたものです。彼らは人間の言い伝えを神様の言葉とすり替えてしまっていました。言い伝えは実際良いものである可能性もあるし、何かもっともなわけがあってできたのかもしれません。ところが、後の世代になって、神様の言葉にとって変わったとき、言い伝えは邪悪なものとなったのです。この人たちに起こったことはそういうことでした。今日あまりにも多くの教団が、神様の言葉から離れてしまったのは、このせいであると私は思います。彼らはまず最初に、教義を神様の言葉とすり替えました。そして人々の言葉と、人々の考えと、自分たちの小さな儀式と、自分たちの教団を神様の言葉に取り替えました。まもなく、神様の言葉は窓から出て行ってしまいました。何度も何度も、このようなことが起きているのですと、マギー博士は厳しく述べています。十節から十一節。モーセは、あなたの父と母を敬え、また、父や母を罵る者は死刑に処せられる、と言っています。それなのに、あなた方は、もし人が父や母に向かって、私からあなたのためにあげられる者は、コルバン、すなわち捧げ物になりましたと言えば、モーセは律法の中で彼らが父と母を敬わなければならないと言いました。でも彼らの言い伝えは自分の両親に対する責任から逃れることを許可していました。もしも人が自分の父と母が年老いて貧乏になった時に彼らを助けたくないのなら、自分の持ち物を宮の祭司に捧げました。これはコルバンと呼ばれ、贈り物という意味でした。 この人が死んだとき、彼の不動産は宮のものとなる約束で、自分の両親に対する責任から彼は解かれたのです。12節から13節。その人には父や母のためにもはや何もさせないようにしています。こうしてあなた方は自分たちが受け継いだ言い伝えによって神の言葉を空文にしています。そしてこれと同じようなことをたくさんしているのです。主はこの言い伝えは有害であり、自分の父と母を敬えという神様の律法の意図に真っ向から反対していると言っておられるのです。14節から15節。イエスは再び群衆を呼び寄せて言われた。皆私の言うことを聞いて悟るようにしなさい。外側から人に入って人を汚すことのできるものは何もありません。人から出てくるものが人を汚すものなのです。主は外側のものと内側のものと区別され、何が現実かを指摘しておられます。ここで主は、宗教というものは軟膏のように自分に外から塗りつけられるようなものではないことを示されます。その後主は家に入って行かれ、弟子たちが来て主に例え話について質問します。18節から20節。イエスは言われた。あなた方までそんなにわからないのですか？外側から人に入ってくるものは、人を汚すことができないということがわからないのですか？そのようなものは人の心には入らないで、腹に入り、そして皮屋に出されてしまうのです。イエスはこのようにすべての食物を清いとされた。また言われた。人から出るもの、これが人を汚すのです。人から一体どんなものが出てくるのか続いて見てみましょう。21節から23節。内側から、すなわち、人の心から出てくるものは、悪い考え、不貧乏、盗み、殺人、姦淫、貪欲、横島、欺き、公職、妬み、そしり、高ぶり、愚かさであり、これらの悪は皆内側から出て人を汚すのです。もしこれを聞いているあなたが新聞の朝刊を読まれたなら、あなたがどこに住んでいらっしゃるにしても、24時間の間に人から次のようなものが出てきたのを目の当たりにされるでしょうと、マギー博士は述べています。ここにある姦淫には非合法な性的関係が含まれます。ここには殺人とありますが、怒りも殺人のうちです。また盗みとありますが、仕事をサボるのも盗みに入ります。また貪欲とありますが、物質的なものや地位を固く掴んだり、ひどく欲しがることも含まれます。横島とは、他の人を傷つけようとして取る行動のことです。そしりとは、神様や人に対する抽象のことです。また、高ぶりとありますが、神様は他の何よりも高ぶりを憎まれます。また、愚かさとありますが、これは神様や他の人に対する尊敬が一切なくて行われることです。これらすべては人の心から出てくるものです。だからこそ、主イエスは、あなたは新しく生まれなければならないと言われるのです。24節から30節。イエスはそこを出てツロの地方へ行かれた。家に入られたとき、誰にも知られたくないと思われたが、隠れていることはできなかった。汚れた霊に疲れた小さい娘のいる女が、 イエスのことを聞きつけてすぐにやってきて、その足元にひれ伏した。この女はギリシャ人で、スロフェニキアの生まれであった。そして自分の娘から悪霊を追い出してくださるようにイエスに願い続けた。するとイエスは言われた。まず子供たちに満腹させなければなりません。子供たちのパンを取り上げて子犬に投げてやるのは良くないことです。しかし女は答えて言った。主よ、その通りです。でも食卓の下の子犬でも子供たちのパンくずをいただきます。そこでイエスは言われた。そうまで言うのですか。それなら家にお帰りなさい。悪霊はあなたの娘から出て行きました。女が家に帰ってみると、その子は床の上に伏せっており、悪霊はもう出ていた。主はご自分の地から外へ出られ、ギリシャ人でツロの市民であったこの女性に会われます。彼女は信仰を持って主のところに来ました。そしてここで使われている娘という言葉は愛称形で、この少女が本当に小さかったことを意味します。最初、主のこの女性に対する扱いは残忍なように見えますが、マタイの福音書でこの箇所を勉強したとき、実際はものすごい真理の啓示である摂理的な解釈をお見せしたことを思い出されるでしょう。ここでもう一つのすごいことが明らかになっていると思います。四つの福音書の正確さです。この女性は、主の地の外に住んでいた人の素晴らしい信仰の実例です。そして主は、この女性の懇願に応えられました。31節。それからイエスは、ツロの地方を去り、シドンを通って、もう一度、デカポリス地方のあたりのガリラヤ湖に来られた。イエス様はツロとシドンを去られ、デカポリスを通ってガリラヤ湖に行かれます。デカポリスとは訳すと、十の町となり、ほとんどがヨルダン川の東側にある十個の町からなる領域で、ガリラヤ湖の近くでした。32節から37節。人々は耳が聞こえず、口の聞けない人を連れてきて、彼の上に手を置いてくださるよう願った。そこでイエスは、その人だけを群衆の中から連れ出し、その両耳に指を差し入れ、それから椿をして、その人の舌に触られた。そして天を見上げ、深く嘆息してその人に、エパタ、すなわち、開け、と言われた。すると彼の耳が開き、舌のもつれもすぐに溶け、はっきりと話せるようになった。イエスはこのことを誰にも言ってはならない、と命じられたが、彼らは口止めされればされるほど、かえって言いふらした。人々は非常に驚いていった。この方のなさったことは皆素晴らしい。耳の聞こえないものを聞こえるようにし、口の聞けないものを話せるようにされた。主が行われたすべてのことは、信仰の助けとなるためでした。そしてイエス様のミニストリーを拡大する大きな原動力になったのはこの奇跡でした。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回はパリサイ人への公然の非難、スロフェニキア人の悪霊に疲れた娘、そしてデカポリスの耳が聞こえず口の聞けない人というテーマで、マルコの福音書7章1節から37節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。次回の命の御言葉は、マルコの福音書8章1節から38節。4000人が養われる。パンダネ、ベッサイダの盲人の癒し、そしてキリストの死というテーマでお送りいたします。どうぞお楽しみに。なお、番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は、郵便番号 592-8345、 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462、 浜寺聖書教会命の御言葉の係。郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。